ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木博代です。さてここからは薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしてまいります。奈穂先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ5月最終週ということなんですけども、今日はどんなテーマでお話ししていきましょうか。
そうですね、なんかこういうふうなシステムを考えていく上で、うん、一番この国家の最小単位になるといったものがやはり家族制度なのかなっていうところで、まあ、ちょっとこうここねすごく差があるっていうことと、うん、はい、日本もすごく変わってきたなっていうのがあるので、うん、なんかこういうの見ていくと面白いなと思ってですね。
そうなんです。5月なんかあなたの理想的な人生とはとか、あと社会のシステム構築とかね話してきましたけれども、最後に持ってきたのが家族制度。
そう、ここ実は結構本当に違うんですよね、考え方が、うんうん、なんかこの辺からこう生き方が変わってくるじゃないですか。
あ、もう全然家族を持つことから、
そうそう、持つことだったりとか、
はい、結婚とか、
そうそう、はい、結婚もそうですし、うんうん、どういう家族っていうものをあり方で生きていこうかなということが、うん、やはりそういう人生考える上での結構なんか元になりませんか。
考えたこともなかったんですけど、例えば先生、
例えば、うん、まあ、女性は特に大きいですよね、うん、結婚します、子供を産みますとかになってくると、はい、うんうん、まあ、それがあるかないかで全然違うものになってくるわけですよ。キャリアも変わってくるでしょうし、考え方も
確かに
どういうふうに、うん、じゃあ仕事とかも本気度でいこうかとかも、はい、やっぱり変わってくるんじゃないのかなと思うので、うんうんうん、なんかやっぱこの辺を家族のあり方、この、うん、じゃあどういうふうに理想を持ってやっていこうかということで、うんうんうん、大きく変わってくるので、うん、また世界的に見ても、うん、まあ、全然違うよねって、家族のあり方の考え方、接触の仕方、
あ、そうなんですか、
はい、違うので、うんうん、なんかその辺を見ていくと、うん、まあちょっといろいろ見えてくるところがあるのかなって。日本はやはり、うん、なんかすごくこの辺で見ると、うん、本当自由でいい国だなって、その辺はやっぱ思いますね。どういう生き方を選んだとしても、うんうんうん、まあ、もしかしたらちょっとまだあの、まあ普通の男女間のものであったりするものと、はい、うん、まあ、名前がやっぱりこう、
ね、夫婦別姓とか、
そうそう、全然進んでないので、うん、そういった意味では、うん、まあ、まだまだのところもあるかもしれないんですけど、うん、でもどの道を選ぶの結構自由ですよねっていう。
そうですね、う
ん、あんまり批判、うん、まあ、されませんよねっていう。
いやでも奈穂先生もう、はい、最近じゃないですか日本も。
本当そうだと思います。もうこの最近、うん、ね、ここのなんかこの10年以内のところが大きくなんか
思いますよ。
自由度増えたなって感じしますよね、
うん、結婚するしないの選択だったりとかもそうですし、はい、夫婦別姓だったりとか、はいはい、ね、やっぱりその子供を持つ持たないとか、やっぱりいろんな選択肢っていうのは、うん、やはりここ10年ぐらいで急にね、うんうん、いろんな選択肢が増えてきたのかなっていう気はしますよね。
そうですよね、うんう
ん、他の例えばその国を見るとどうなんでしょう。日本よりはまだちょっとこう、
日本はね、やっぱこの本当自由度が、うん、だってするしないも個人の意見が通るじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、もちろん親のに、まあ、父親とか母親とかに行って了承を得るっていうところは、うん、なんかね、日本らしいなというか、
そうです、ね、
別にいらないですよねって私は思ってしまうんですけれども、うんうん、
なるほど、
だってね、うん、結婚するしないは本人なので、うん、まあ、その辺は、うん、まあ、ちょっと海外の、ね、アメリカの人から見ると、うん、親に了承を得るんだって自分たちでしょっていうような意見もあったりとかするので、うん、まあ、それは日本的だなと、まあ、それが家族制度の中の日本の考え方っていう感じですよね、
うんうん
う
ん、
でそういうのも、でも一方でアメリカも、うんうん、結婚相手を娘の、うん、結婚相手を、うん、おじ父親とかじゃなくて母親ですね、うん、おじが決めていた時代があるとかですね。
え、どこですか。
アメリカです。
アメリカ、そう、そうなんですね。
全然自由じゃないんですよ。
なんでおじだったんだろう、
うん、そう、なんかそれ理由がね、いろいろあるんだしんですよ、うんうん、まあ、そのラッセルの結婚論っていうおすすめの本があって、はい、これすごく面白いです、
はい、
もう未来を ね、 有名ですよね、そう、うん、予想して、うん、そういったことも書いたりとかするので、うん、全然通用するっていうか、すごいなっていうか一緒なんだなって思ったんですけど、
はい、
まあ、そこにね、まあ、載ってたりとかするんですけど、そういった時代があったりとか、うん、やはり動いてるんですね。家族制度っていったものは、うん、やはりその時の歴史とともに、この時代とともに動いてきてるもので、
うんうん、
まあ、日本もね、今ここ10年変わってきましたよねって話というように、うん、まあ、やはり現在進行形で、うん、まあ、変わってきつつあるけれども、うん、まあ、それはなぜかというと、そこでいろいろ変わっていくからっていう、
うんうん、
まあ、登録システムとか、
はいはい、
今マイナンバーが進んでますけど、
はい、
なんかどこの戸籍だったりとか、そういうふうに自分のアイデンティティそのものが変わってくるっていうのがあるので、家族制度というのはものを見るとその国が見えてくるっていうぐらいのものじゃないのかなと思うので、いまだにやはり その結婚相手をじゃ、うん、自分の自由恋愛じゃなくて、はい、やはり他の父親が決めますよっていうところも国々も数々まだまだねあったりとかするので、
うんうん、
そういったものを比較すると、うん、やはりなかなかなんかですね、まだこれからというか、うん、まあ、どうあるべきなのかなっていったものをやっぱ考えていく、うんうん、まあ、なんかこう発信のもとにはなってきますよね、うんうん、人生を考えてくる、まあ、考える根本のもとになってくるんじゃないのかなっていうふうに、うんうんうん、
確かになんかこうフランスとかは、はい、あの席を入れずに、うん、お互いその一緒にパートナーとして長年暮らしてるっていう方たちもたくさんいらっしゃいますもんね。
ね、聞きますよね。
聞きます、すごい聞きます。
すごくいいなっていうふうに、
うんうん、
それでね、なんかこうお金とかの教育とか、はい、こう、うんうん、そういったの養育とかね、はい、うまくいってるんだったら全然構わないんじゃないのかって思っちゃいますよね。
だからなんか割り切ったそういったなんかね、うん、制度があるんでしょうね、きっとね。
ね、
そっか、家族制度、まあ、いわゆる、まあ、結婚制度みたいな。
そうですね。
うーん、
なんかその辺が結構、うん、実はすごく大事で、うん、おそらく人生を、うん、若い時に考える時にはそういうところをやっぱ考えて、うん、特にね女性も、まあ、男性も考えると思いますけども、うんうんうん、まあ、考えてちょっと人生を考える上で考えるので、うん、その中でけあの健康とかも、はい、やはりもう込み込みで考えないと実はいけないところだったりとかするので、うんうんうんうん、なんかその辺を合わせて見ていくと、うん、見えてくるっていう感じですよね。
まあ、
それなしにはなんか考えづらいんじゃないのかなって
。うーん、そう考えるとやっぱりね、世界いろんな国をとってもやっぱりそういったもうちょっとの制度で全然違うんですね。
全然違うと思いますよ。
うん、だ
からね、あのそのところにいないと見えてこないものがあるだろうなっていうふうには、
うん、そうだと思います、
はい、思いますよね。でその中でも日本は本当にそこを見ると自由度がやはり高いなっていうのがあるので、うんうん、だってこんなにね、お一人様っていうか、なんかこういうのがこう、はい、どこに行ってもこう、ね、うんうん、自由にこう行ける、なんともね、全然自由ですっていうところっていうのは、うんうん、いい文化だなって、もちろん昔からではないですけれども、うん、
はい、
今になってそうだっていうところがあるんですけれども、
うんうん、
まあ、そういったところの自由が増えるっていうのは、うん、なんか、それはそれでいいなって、なんか自己責任っていったものがさらに増えていくので、
はいはい、
あの国の体制とかも変わっていかないといけないだろうとは思うんですけども、うんうん、その分責任が増えるので、
う
ん、
そうですね、
そうです、
うんうん、
今ね介護っていったものを結構家族にね委ねられているところもあると思うんですが、
うんうんうん、
まあやはり個人の責任でちゃんと死ぬところまで健康維持っていったことをきっちりしないといけないよねっていう責任は出てきますし、
うん、
じゃあその先で一人だったとしてもじゃあどうしていかないといけないのかってこれを決めておかないといけないですね、
うんうん、
っていうのがあるので、生きるところからなんかこうそういったものを自分の計画をする中では死ぬところまでちゃんと計画しないといけないよねっていうのがあるので、うん、それをそこにおいては皆さん大丈夫ですか、うん、ただ家族がいるからといってそこに押し付けるというのはちょっとない話ですよね。
わかります、わかります、
ね、当てにならないってこともあるし、
うん、
でもそのためにはやっぱ投資していかないといけないっていうのもあるでしょうし、
そう
ですね、よろしくねっていうね、まあ、当然だよって思うような家族関係を築くっていうことも必要になってくるでしょうし、
うんうん、
なんかね、どういう生き方をしてもぽやっとしていってはもちろんいけないですよね、
うんうんうん、
死ぬところまでのやっぱりどういう病気をするかもしれないし、何かがね不具合が出るかもしれないし、
うん、
まあ、そこを見据えた上での計画を立てておかないといけませんよねっていう。
確かにそうですね、もう人生100年時代でしょ。
そうです、そうです。
そう考えると本当に今もまさにその超高齢化社会で、はい、老老介護とかっていう言葉も出てきてますし、まただから私もあの子供2人いますけど、
はい、
もうあの子供たちにはあのね迷惑かけないようにっていうのはもうぼやーんとは考えてますけど、はい、そっか、そういった意味ではやっぱりこう自分のその最後まで考えなきゃ、
健康ってあのもちろん前提になりますよね。
そうですね、
そう、それって降って湧いたものじゃなくて努力し続けない限り手に入らないものなので、 その辺はもうね、
うん、
しっかりと頭にガッと入れないとダメなことですよね、
うん、なお先生どんな風に考えてます、もう自分のこう人生設計って何歳ぐらいまでできてます。
人生設計、あの死ぬところを前提から、うんうん、もう帰ってこう見ていくんですけど、うん、なんかどうやら70代ぐらいまでは、うん、まあ、普通に生きてしまいそうだなというところで、その先は分からないけれども
ちょっと生きてしまいそうだな、
早くなる分には、うん、あの困らないと思うんですよ、
うん、
まだ突然死とかになり、うんうん、事故だったりとか、
はいはい、
まあ、いろいろ突然のものになってくると思うので、うんうん、それはそれであの困らないと思うんですね、
うん、
長く生きるほどに問題点は出てくると思うんですよ。
そうか、
そうです、うん、70とか80動けなくなるとか、うん、自分の判断が落ちてくるというのは、はい、もう当然見えてくることですね、
うん、
そうなることが問題なので、
うん、
いかにちゃんときっちりとダメージを減らして、
はい、
まあ、生きている限りは自分の頭で考えて自分で動いていけるのかということを、うん、そこはやっぱ考えますね、しっかりと。というためにはもうやはり ぼやっとしてはいけないって今からの積み重ねなので、うん、まあ、その辺はやはりダメージを負いすぎないようにやはり節制することはしないといけないし、うん、はい、他にもやはり困らないようにそれなり自分でしっかり責任を持っていかないといけないと思うので、うん、まあ、ある程度ちゃんと抑えてっていうのを、なのでこの何年間生きてしまいそうだなっていうことを前提に生きあの計画立てましょうっていう生きて本当にも健康とお金と、ね、
そうですね、うん、本当にね、だからやっぱりその、ね、長くその人生100年時代を本当に謳歌するのであれば健康な体とやっぱりお金も必要でしょうし、
そうです、そうです、やはり健康でもう最後までちゃんと働き続けられるだろうということをやはりやっていかないといけないんですよね、うん、なんかどっかの、ね、フランスとかはもう62歳を64歳に定年を、ね、伸ばすだけでもう大暴動になってるじゃないですか、はいはい、
あ、そうですね、
でもそんな言ってる場合でもなかったりするので、うんうん、日本もそうです、はいはい、もう死ぬまで働き続けますよねぐらいの覚悟を持っていかないといけないんじゃないのかなって、
いや絶対そうだと思いますよ、
は
い、
ですよ ね、
もうね60歳定年なんてまだ60歳って若いですし、は
い、若いんです、
まだまだね、とにかく働きますもんね、
あのフランスだって平均寿命も80ぐらいですからね、うん、行ったって、はい、やっぱり自分で責任を持って最後までちゃんと頑張り続けましょうっていう意識をやはり持っていかないとねっていうふうにね、思いますよね。
そう考えると本当にやっぱり考えることがたくさんあって
ありますよ、学び直し必要ですよ
本当そうですね、だから私たちが本当にこう人生を謳歌するために学び直しだったり、はいはい、やっぱりそのね健康に
もう必須です、
健康は対していいものを入れていくっていうのも大事ですね、はい、いやもう常にアップデート、
そうも大変です、う
ん、大変です、いやいや、でも本当にね今回もいろんなことにで理想的な人生とはということでお送りしてまいりましたが、はい、ちょっと立ち止まって考えるいい機会になったと思います。さあここでキャンペーンのお知らせです。鹿児島市臼杵にありますビューティーコアサポートでは前回大好評でしたメディカルエステキャンペーンの第2弾を6月末まで実施します。メディカルエステは医師監修のもと体の内側そして外側の両方からアプローチしてお肌の改善をサポートしていきます。エステやセルフケアでは効果が実感できないとお悩みのあなた、ぜひ詳しいことはビューティーコアサポートで検索をしてみてください。さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。なお先生語りましたね、
はいはい、
人生のアップデート続けていきたいと思います、はい、今回もありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。